東京ネットラジオ。
皆様ご機嫌いかがでしょうか。今の東京電波第17回の配信のスタートです。前回16回ゲスト役者の小田島茜さんの回はいかがでしたでしょうか。小田島さんはですね、ミュージカルつながりということでいろいろミュージカル歴などについても詳しくお伺いしましたので、ぜひ聞いてみてください。さてここで、私校からのお知らせです。私校は本年度4月より子どもの音楽サークルオリジナルソンググループを活動開始いたします。こちらについてはまた、詳しくお話をしていきたいと思うんですが、 X や Instagram などですでにお知らせをバンバンしておりますので、ぜひとも皆様チェックをしてみてください。ということで今回もゲストの方をお呼びしております。最初から踊っていますので早速お呼びしたいと思います。今回のゲストは俳優ラジオパーソナリティの大金すみのりさんです。ようこそいらっしゃいました。
大金すみのりです。どうぞよろしくお願いします。
声が素晴らしく通ります。ありがとうございます。
昔から声が大きいと言われておりました隣のクラスまで聞こえるぞっていう感じでした
はい、本日は本当にありがとうございます。
いやいや、めっちゃ楽しみにしてましたよ。
ありがとうございます。大金さんはですね、もうラジオに今ね大活躍ということで
本当ね、
はい、
ご縁があって
ご縁があってこの東京ネットラジオで、
まあ、今日それもねぜひ話をできたらなと思います。
はい、ぜひともこの後よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今回も楽しくやっていきましょう。今の東京電波17回配信のスタートです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、今の東京電波17回ゲストは俳優の大金すみのりさんを お招きして話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、
まあ、緊張してますか、もしかして。
いや、してないんですよ。してないから逆にそうなったかもしれない、まあ、というぐらいね、収録の際に私はお顔をいつも合わせているので。
あ、
お金さん
は。そうですよね。
はい、初回の時からですね。今東京ネットラジオで番組も持たれている俳優さんですけれども。
そうなんです。
はい、ちょっと軽く皆さんに自己紹介をしていただいてもいいですか。
はい、
はい、
俳優をやってます大金すみのりです。年齢は32歳になります。イエーイ、まあね、こう32歳って言ったのには意味があって、あのラジオの番組ですね、大金すみのりの味噌汁にはなりませんっていうすごいネーミングのラジオをやってるんですけどまあね、やんややんや毎月ね騒ぎながらラジオを撮ってますよ
これもね、完全にお一人ですからね。
そうなんですよ。
そうですよね。
一人ラジオって、
はい、
何喋ればいいんだろうって思ってでもなんだかんだ毎月やれてますね。
もうね、いろいろジョークとかね入れ込んだりしましたね。
ジョークとかね、あー、はい、ぶっ込ん
でね、はい、もう一人でずっと喋られてるんですけれども、毎回結構やること違いますよね。
そう、毎回違うことをやりたいなと思って、
うん、
僕ね、ラジオね本当大好きなんですよ。
もう素晴らしい
熱量がちょっと伝わると嬉しいんですけど、本当に大好きで、ラジオが
多分この声量で伝わってる
やばい、後で音量絞られるかもしれない
大丈夫大丈夫
まあそうなので結構ラジオっ子なんでね。
ね、
聞くのも好きだし。
そうなんですよね、
うん、
本当にことの始めは昔ラジオ一緒に大金さんがやられていた菊池舞さん、
はい、
私の番組の9回目のゲストに来ていただいた菊池さんが、酒井理恵さん、藤田誠さんが DJ をされているアクトなドクロックに来ていただいたつながりで、
うんうん、
アクトナドクロックに大金さんがご出演されて、
そう、
そこからラジオのお話になり、
うん、
ご縁がありオーディション合格され
合格し
見事にそしてスタートしたと。
そう、
そこですね。
しかもあのラジオでね、
はい、
アクトナドクロックはラジオドラマをやってるじゃないですか、はい、
やってますやってます。
そう、はい、で聞いていただいた方は分かるかなと思うんですけど、
はい、
たまたまラジオの番組を持つ新人パーソナリティっていう役をやって
そうでした、
このままやっちゃいなよとかって
そうでしたそうでした。しかもそのテーマ出したの私なんですよね
あ、そう、ラジオの醍醐味ですよね
ラジオの醍醐味、
そう、
ちょうどラジオオーディションの時期だったんで、
そう、
こっちゃないって言われてラジオの醍醐味って答えたんですよ
あ、
まあね、まさかねその回が大金さんになると思わずに、
ね、
はい、来ていただいてい
い縁でしたね。あれは
いいご縁でしたね。その番組もまだ聞けるんですけど、うん、アクトナドクロックボリューム172回ということで、はい、まあ、そこで番組内でお芝居してた番組は今の大金さんの実際の番組とは全然違うんですよね。
そうなんですよ、
ね、
なんだっけ、何のラジオのやつやっ、
あ、もうすごい健全性の高い番組の、
なんか教育なんたらみたいな、そんな感じの、
教育なんたらで絶対藤田さんのあれじゃないと思いながら聞いてて
あとね、誠兄貴は、兄貴なんて初めて今この場で言いましたけど、テンション上がって兄貴なんて言っちゃってますけど
嬉しいと思ってますよ。
いいっすよねあの人、
あの ね、
本当に
ここだけの話ですけど、多分藤田さんは大金さんのこと大好きです
マジっすかここだけの話が今公共の電波に乗って旅立ちましたけど、
多分大好きです。
あ、そうなんだ。
今度本人に聞いてみてください。
いや、ね、すごくあれ行った後に、あの収録終わった後に、
はい、
一緒にご飯を食べに行ってね、
あ、はい、
コウさんも一緒に合流して、
その時はね
みんなでご飯食べたんですけど、
はい、
もうなんかめちゃくちゃその場で僕もラジオの話をもう酒の勢いでめちゃくちゃ喋って、多分それが誠兄貴に刺さったのかなっていう、
は
い
は
い
はい、誠兄貴はでもお芝居の話よくされてましたよね。
そう、あ、そうっすね、
そこはね、
確かに
そこが合ってたんだと思ってました、ラジオより先に。
確かに確かに、
うん、
台本面白いですよね、誠さんの。
そうなんですよ、だから藤田さんの台本ですごいがっつりお芝居やっていただきたい、見てみたいです。
ああ、
はい、
確かにあの機会だけですもんね。
そうですそうです、藤田さんはこの東京ネットラジオでやってるラジオドラマまとめた舞台とかもやられてるので、
はいはい、
ぜひなんかそういう場でドーンとがっつり一緒にコラボしていただきたいなって思いました。
お、
個人的には
楽しそう。
まあ藤田さんがちょっと助走されたりとかいろいろ変なことは起こるかもしれないんですけど
結構ねパンチが効いた役やりますからね
なんか多分爪痕残すのが上手だなって思って見てますから
なんだっけそれこそ、
はい、
コウさんのこのラジオに出てた回の、
はい、
アクトのドクロックのお二人が出てた回を聞いた時に、
はい、
その話してた、
はい、
何でしたっけ、クリームクリームなんとかなん、
あのクリーミーマサオっていうキャラクターが、おりまして、
はい、
まあね、かわいいクリーミーマミっていうキャラクターからねちょっと生まれてきたあれだったんですけれども、
ちょっと待ってくださいあれクリーミーマミなんですか、元ネタは。
私もね1年ぐらい経ってから気づきました
恐ろしいですね
っていうね、
よく苦情が来ませんね。
はい、これ本当にね話してるとね尽きないんですよね。もう皆さん今どんな人なのって知らない方思うかと思うんですけれども、もう DJ リエさんと藤田誠さんのアクトナドクロックをぜひ聞いてみていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
まだ大金さんのね生ラジオドラマの回も聞けますので。
あ、そうですね、
はい、
ぜひ
これはぜひともぜひともというところで、でもなんかほとんどラジオの話を今しましたけど、
確かに、
もともとは役者さんで俳優さんですよね。
そうです、
舞台を中心とされた。
そうです、いわゆる小劇場っていう舞台に出ていて、だいたい40から50ぐらいのキャパシティなところが多いのかな、はいはい、ジャンル的にはギリギリまあ200人ぐらいまでが小劇場ってよく言われてるキャパシティぐらいなんですけど、
はいはい、
そういうところの結構お客さんと距離が近い舞台に出てることが多くて、
はいは
い
はい、
い
い
っすよね。
いいですよね。
最前列とか座っちゃってね。
ああ、もういいですよね。何が起こるかってね。
そう。
見えますもんね。
そういうのによくまあ出てますと。
はいはい、はい、
ジャンルはミュージカルとかコメディが多いですかね。
そう、私それをね、あのちょっとふっと聞いた時に思ったんですけど、ミュージカルと思ってびっくりしちゃって。
おお。
あの私ミュージカル畑というか本当オタクだったので、
はい、
現在進行形なんですけど、
はいはいはいはい、
えまたミュージカルの人来たと思ってまさかね最初そうだとは思わなかったんですよ。でもよくよく考えたらあれですよね、菊池舞さん9回目に出ていただいた、
はいはい、
と同じ舞台に出られたんですよね。
あ、そうですよ。
あれミュージカルでしたよね。
あれもミュージカル
ですよね、
うんうん、
だからあそっかこの方は歌われるんだなって思ったんですよ
ね。
あ、ついちゃいけないとこでした。
いやいやいやいや表情を今読まれてしまいました
リスナーには伝わらないところで
いやいや、まあでもね、いや僕ねこれ歌の話になると、
はい、
そのちょっと話しますね。
あ、どうぞ。
カラオケとかがもう大嫌いな学生時代を過ごしていたんですよ。
ほう。
それこそ大学生とかの時にみんなお酒をね二十歳を超えて覚え始めて、
はい、
でお酒を飲んで、
はい、
そのまま朝までカラオケに行くみたいなルートが
元気だな。
まあ、はい、嫌でしょうがなくって、
そういやなんかこう明るい感じの、
いやね音痴なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、
へえ、
音痴で、
はいはい、
だからもう一生懸命今回のその、うんうん、今回のっていうかここ数年の、
はい、
ミュージカルに出て、
はい、
出るために、
はい、
まあ練習しましたよ。
あー、そうなんですね。
自分で練習しましたよなんて言っちゃいましたけど
もともと歌が好きで上手くてとかではなく
じゃなくて、うん、なんかそのボイストレーニングに通い始めたんですよ、
はい、
あまりにも歌が苦手すぎて、
はい、
でも歌を歌得るようになりたいなと思って、
はいはいはい、
ある時、
はい、
こう思い立って
行
ったんですよ。そういうボイストレーニングをね、
うんうん、
受けに。で、まあ人のつながりがあって、うん、それでそのミュージカルに、まあ、出させてもらうようにな ったということで。
はあ。
最初の時めちゃくちゃ緊張しましたね。本当に。
あのダンスとかはなかったんですか？
ダンスも。
いや、顔色がちょっと変わった。
これまたね、あの頑張ってますっていう風に僕最近答えてるんですけど。
なるほどなるほど。
そう。
ダンスもあの元から歌って踊るようなタイプではなかったということ
ですね。そう
なんですよ。はあ。でも逆にすごくないですか？それでミュージカルって。
まあね。
ね。
チャレンジして頑張ってる姿を見てもらいたいっていう
そうですか、そうですか。あの本当のだからあれはあのお芝居で、ね、こうやられてきた方ってことですよね。
そうなんですよ。
ですよね。
いわゆるストレートプレイって言われる、
うん、
普通のお芝居をやってて、
はいはい、なるほど。
そう、
うんうんうん、
それこそミュージカルで知り合った現場で知り合った、
はい、
まあ年下の役者さん、
はいはい、
女性の役者さん、女優さんですね、
うんうん、
とかにこうダンスもすごいバレエをやっててできる子だし、歌もすごい上手な子とかいて、
はい、
僕はずっとそのなんかその子たちに応援をされて、
はい、
何歳 5, ?5 歳ぐらい下のね
下の
子たちに、
はい、うんうん、
あの応援をされて、
いいじゃないですか。
で何回かこう一緒に応援を重ねていくうちにですね、
うんうんうん、
僕は下の名前はすみのりって言いましたけど、
はい、
ある時から急にその後輩の女の子たちが僕のことをチュミノリって呼び始めてあ、これはあの、まあ、親しみを込めてね、そういうふうに言ってくれてるんだなと思って、
うん、
まあ、嬉しいはね、
う
ん、嬉しいんだけど、
そうそう、
もうそっち路線で行こうって思ってもうあのそういう威厳を捨てて僕はあの頑張ってるんで教えてくださいっていう感じで、ダンスわかりません、歌下手くそですっていうモードで現場でいつもみんなに助けてもらいながらやってます。
私大人ですね。
そう、
うん、
大人なんです。
大人だけどすごい子供受けが良さそうな大人だなって思いましたそれで今思い出しましたけど、ラジオがお好きということで、
はいはい、
本当にあの大金さんのラジオってなんか面白いですよね
え、そうですか。
面白い
本当に。
まだね、ちょうどこれが配信開始されてる日に5回目が配信されたという、
はい、
はい、あの私たち配信日が一緒なんですよね。
ね、
そう、
嬉しいね。
一気にあの2月の13日は大金すみのりが2回分なんかこう配信されてるみたいな感じになってるんですよ。
大丈夫ですか皆さん、あの熱苦しいなと思うんですけどきっと
これで先に私の番組を聞いた方は大金さんの最新回が聞けるという、
お
とってもいいタイミングなんですけど、
ありがとうございます。
なんかねこう 局長ともいつも裏で聞いてるんですけど、はい、毎回アメリカンジョークやるよねみたいな
やってますよ。
やってますよね。
やってますよ。
ちょっと途中切れてるよねみたいな誰も突っ込まないけどあれこれ落ち今言ったあれ終わっちゃったよなんかちょっと時々こうね不思議なことが起きるよね。面白いことはありますよね。
あれなんかでも、うん、僕今思いましたけど、
はい、
もうもはや、はい、ラジオでアメリカンジョークをやるが意味わかんないなって思っていて、
なんで
その意味わかんないのを途中で切ってしまうっていう、もういよいよ本当に何の時間なんだこれっていう風になってるかもしれないなって
でもね、だいたいアメリカンジョークで終わりますよね。
そうアメリカンジョーク、そう、そう最後にね、うん、こう綺麗にパスって切りたいんですよ。
そうこのね、番組は ねこう生放送と同じ一本撮りなんで、自分が尺を間違えたらそこまでなんですよ。
そうなんですよ。
はい、お聞きの皆さんはね、わからないかもしれないんですけど。
そうなんですよ。
そこに今あのトラップに引っかかっているのが、まあ、5回目を迎えた大金さんっていうところなんですけど。
まだまだね、もう慣れなくてね。練習いっぱいしてるんですよ、家で。
あ、家でやってるんですね。
だから何秒とかっていうのをやるんですけど、やっぱここに来るとね、テンションが上がっちゃってやりすぎちゃうんですよ。
そういつも楽しそうに撮られてて、終わって楽しかったっておっしゃられてるんですけど、オンジョーク終わってないよ
そうか、いつもキレてるのかみたいなね
あ、ということでちょっとやっていただきましょうか。突然ですけど
突然
このねアメリカンジョークでもいくつもねネタをお持ちということで、
はい、じゃあ、はい、僕のお気に入りのやつをちょっとやりますね。
はい、はい、お願いします。どうぞ。
アメリカンジョークピザ。ピザ屋に行ったら店員が8枚切りにしますか6枚切りにしますかって聞いてやがるのさ。だから俺は言ってやったね。8枚も食えねえから6枚にしてくださいってなはい、こんな感じでございます。
終わり。
何ですか？
終わり？
何ですか？この空気を。あれ？あれ？あれ？おかしいな。ちょっと待ってください。え？対人でやるってこんな感じになるんですか？
そっか、初めてですね。
ちょっと待ってください。
対人でやるとこういう感じになります。
あ、本当ですか？
はい。
あれ？
あの、対人でやるとこういう感じになります。
ああ、そっか。あ、そっか、そっか。
外じゃなくて、こう面と向かってやってるとそういう感じ。
ああ、なんか、なんか今ね、うん、あの、コウさんがすごいね、うん、こう、目をつぶってこうやって聞いてて、うん、よし無事に枠に入ったなっていうそのなんかなんだろうな、今日はお尻がないから全部言えたなっていうのを感じました今なんかね。
そう、私今タイムシート見てたんで、
ほら
少々終わった
親心
やっと言えましたみたいな感じ。
ちょっと待ってください、
はい、
伝わりました今このアメリカジョーク。そもそも
伝わりましたよ。
伝わりました。
伝わったけど私の笑いを引き起こすまでにはいかなかった。
ほら あのね、これ恥ずかしいんですけど説明しますよ。皆さんわかりますこれ
長いな話が
やばい。アメリカンジョーク今のはあのピザはね8枚切りでも6枚切りでも量が一緒ってそういうやつなんですよ、ね、
はい、わかりますよ、はい、わかるわかるわかるけど笑いの沸点が低いと言われる私の沸点に達しなかった。まだまだ
次の話行こう
まあね、ということでいろいろやられている大金さんですけれども、ラジオでね、はい、ラジオが本当に大好きということで、
はい、
ね、もう十分ね伝わってきましたね今のアメリカンジョークで、
はい、
はい、ありがとうございます。
いえいえ
でもね、あの4回目、前回の第4回を聞いた時に、
はいはい、
この方こんな単語を口にするんだなって思ったことがありまして。
何ですか？
あのミュージカル映画が好きでっておっしゃってて、
はいはい、
で私冒頭で言ったんですけど、冒頭じゃないかさっき言ったんですけど、ミュージカルが好きなんですよ、
はいはい、
でそれをお伝えしてなかったんですね、大金さん ね
そう
言わなくって、でなぜかこの番組って東京ネットラジオを盛り上げようっていう番組なんですけど、
はい、
来る方来る方が皆さんミュージカルにつながりのある方で、
おー、
まあ、
なるほど、
私のね、周りの方ってそういう方が多いからね、
うんうんうん、
でもなぜか今回もパーソナリティの方をお呼びしたらミュージカルっていう単語が出てきたと思って、
はいはいはい、
ということでミュージカル映画の話をしようと思います。
お、好きなミュージカル映画とかそういう話ですか？
はい、そうです、ね、
この間第4回でウォンカの話をしちゃったからな。
そうですよ、そうですよ、ウォンカ気になる方は第4回を聞いてくださいって感じですね。
ぜひ聞いてください、
はい、
うん、
からそんなにあのすごい見られてるっていう
わけじゃない
っておっしゃってて、うん、そうでもたまに見られるんですよね。
そうですね、
うん、
一番好きなのって言ったら何かなって思ったんですけど、まあ、月並みですけどグレイテストショーマン結構
でも
衝撃を受けて、あの作品は、
はい、あれは結構皆さん衝撃です。
This is me っていう曲があるじゃないですか、
はいはい、
でヒュー・ジャックマンが、
はい、
YouTube とかに上がっててオーディションで This is me を作中で歌う、
はい、
ちょっと体格が大きい女性が出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの女性の方が初めてオーディションで歌を歌うっていうシーンが、シーンっていうかまあその
動画
があって、はい、結構有名な動画なのでぜひ見てほしいなと思っていて、
うん、私のスマホに入っててもう何百回か、
うわーやっぱりあれすごくないっすか
あれねそんな有名だったんですね。私のスマホはそういう動画がたくさん詰まってるんですけどまさかそんな有名だったと知らずにお話聞いてました。
あれもう初めて 見た時に、
うん、
もう涙が止まらなく
って
、
あの出られてたその場にいらっしゃった方も泣いてましたよね。あれは
そうなんですよ。
なんかすごいなこれと思って、なんだろうと思ったらそっか初めて歌った、そうだそういうやつでしたね。
そうなんですよ。
そうそうそうそうだったわ。
なんかあのオーディションがそもそも練習をする期間がまあ結構そういうのあって、あで、はい、その練習期間に全然歌えなくて、
は
い、でその場でこう泣きながら歌うんですけど、
はい、
でもやっぱりその あの This is me は日本語訳が割と素晴らしいなと思っていて、ぜひ日本語訳も見てほしいなと思います。
そうですね、あのメガネ外すところが
ね
いいんですよね。
本当にね
有名な本当に動画なので皆さん見てる方もいらっしゃるかもしれないですね。
あれはいい映像ですよ。
あれはねいい映像でしたね、あれ。私あの This is me っていう曲を小学生ぐらいの子供たちと一緒に歌ったことがあって、というかまあ教えてたんですけど、
なんですって、
あの英語の意味がまだそんなに伝わらない、ね、世代の子たちで、どうしたらこれが伝わるかなっていうのをすごい考えたっていう思い出がありますね、うん、
そうか、
うん、
難しいですよね。
そうなんですよ。でもこう入ってるメッセージはすごい子どもたちにとってもとてもいいメッセージじゃないですか。
確かに、
ね、多様性を認めるというか、本当に自分で生きていくっていう、それが英語で言ってるのはやっぱり英語がまだ身についてない子どもたちにはわからないから、うん、私たち何を歌ってるんだろうっていうのがわからないんですよね。
はいはいはいはい、
うん、だからそういうのが表情とかにもすごい現れてて、そこどうやっていこうかなって思った思い出深い曲ではあります。
子供たちいっぱいでこう合唱みたいな感じだったんですか？
そうそう、結構人数が十何人かいる中で、
いい
でも最終的にはやっぱり変わってってましたね。
いいですね、
意味をこう落とし入れていって、
なんかそれは子供たちに心に響いたんだろうななんて勝手に想像しちゃいました。
そうです ね、世代的にもこうちょっと中学年から上に上がっていくみたいな世代でもあったので、まあ、そこもね、あの歌とお芝居ってこうリンクしてるとこがあるんだなって当時私が思ったようなとこもありまして、なんかお芝居しててこう歌、私はもともと歌を歌ってたので、お芝居されてて歌も歌われるじゃないですか、一応さっきのお話だと、
はいはいはい、
こう歌とお芝居がなんかリンクしてるなって思う時とかあります
ね。ありますね。
変な言い方ですけど、
いやリンクしてますよね。
あ、してます。まあ、こう表現するっていう意味合いで、
うんうん、最近それこそミュージカルに出てから歌が大好きになって、
うんうん、あ、そうなんですね。
一方歌が大好きになって、はい、カラオケも趣味ですごく行っちゃうんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。でもなんか歌ってる時に、うんうん、やっぱりその曲を書いたアーティストの方の気持ちとか、
はい、
そういうのがこう乗っかってくる感じがすごくして、結構僕自分の好きな歌は歌いながら一人でカラオケのブースで泣いたりしてますね
そうなんですけど、結構あのあれ涙もろい方ですか？
めちゃくちゃ涙もろいです。
あ、そうですか。あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあここのブース内で何かあると泣いちゃうかもしれない、
ね、泣いちゃうかもしれないですね。
わかりました。じゃあ泣かせられるように頑張りますね今度今度お呼びするときは
そうか、ドキドキしちゃうな。忘れた頃にやってください。
わかりました。あ、そうですか。じゃあカラオケの中で一人で行って泣いてると、うん、いうことがあると。
泣いちゃいますね。僕だけ？
うん、泣かない。
そっか。
泣かない。
あ、そうですか。
いや、お便りメールとかで聞いてみてください、ぜひ。
あ、そうで、はい、お便りで教えてください。
はい、でもね、うん、私泣きますなんて人いないかもしれない。それだけ送るのかいっていう。
じゃあもう、でもね、お便りをもらったら嬉しいんですよ、僕らは。本当に
本当に嬉しいですよ ね、 あ
の
ね、
リスナーの皆さんが思ってる倍じゃないぐらい嬉しいんですよ、本当に。
まあ、3倍はいきます。
3倍はいきますね。
本当いきますよ。
なんで本当にね、短いメールでもね、もう本当に嬉しいんで。
じゃあ私もカラオケで泣きますっていう方がいたらぜひ送ってくださいと。
ぜひよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
あの、ね、この曲でとかっていうのあったら、
そうワンクリックで簡単に送れるんでね。
そうあそこの東京ネットラジオさんは、はい、応募フォームがありますからね。
そうです、そうです。
そこから送っていただければ。
そこから簡単に送ることができるので。じゃあもうお便りメール募集してますということ
で。お便りメール募集してます。
ぜひとも皆さん、大金さんにお便りメールを。内容は何でもいいですか？
内容何でもいいです
よ。お悩み相談とかでもいいんですか？
お悩み相談でも何でも答えますんで。
あ、何でも答えてくださるということなんで。
NG なしです。
NG なしで。じゃあなんかちょっと面白そうなことをね、皆さん書いてお送りください。第6回目とかね。次回以降多分答えてくれると思います。あれ、静かになっちゃった。
おう、もちろん答えますよ。
はい、ということで、東京ネットラジオクイズのコーナーの時間です。
そうだ、聞いてました、そのクイズ。
ちょうど静かになったところで。
何ですか？
この番組はですね、ことあるごとにミュージカルの話をしておりますが、はい、本当は東京ネットラジオを盛り上げる番組でございます。
ああ、そうですか。
はい、まあ、盛り上がってるんですよ、ミュージカルの話しても。はい、 はい、はいはい、ということで、来てくださった方、聞いてくださっている方に少しでも東京ネットラジオ好きになっていただきたいということで、答えはわからなくてもぜひ詳しくなってくださいというクイズをお出ししております。
いい企画ですね。
はい、もう真似してもいいですよ。
わかりました。
ということで、今回も、準備をしておりますので問題いきたいと思います。
はい、
問題です。東京ネットラジオはアートフィルズミュージックが運営していたとあるサイト内で生まれたものになります。そのサイトの名前は一体何でしょうか？ヒント、〇〇〇〇サウンド。ヒント、〇〇〇〇サウンド。必ずしも4文字とは限りません。大喜利のようにお考えください。答えは CM の後です。
プレッシャーだ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナーです。クイズ。東京ネットラジオはアートヒルズミュージックが運営していたとあるサイト内で生まれました。そのサイトの名前は何でしょうか？ヒント、〇〇〇〇サウンドという名前のサイトでございます。さあ、大金さん、そしてリスナーの皆さん、ご準備はよろしいでしょうか？
はい、
お答えどうぞ。
アート大好きサウンド。何も思いつかなかったんですよ今。短いよ、シンキングタイム。30秒しかないんだもん。だって
これはね、あの、実はヒント、大ヒントが X にあるんです。
X？
東京ネットラジオの公式 X のプロフィールのところに実はまだ書いたまま残してあるんですが、答えいきます。答え、インディーズサウンドというサイト内で東京ネットラジオは生まれましたでした。
インディーズサウンドよ、インディーズサウンドがあったおかげで、
はい、
今日ここに入れるわけですね。
インディーズのアーティストの方のあらゆる楽曲を集めて配信していたサイトになります。
そういうことなんですか。
は
い、
まあ、私も昔は登録をしていたんですけれども、シンガーソングライター時代にね、そこに、そこから東京ネットラジオが生まれて、途中でインディーズサウンドと合併してと、どんどん大きくなっていったんですよ。
なるほどですね。
今17年8年ぐらいですけれども。
あ、歴史があるんですね。
はい、歴史あります。
なるほどですね。
はい、
てかね、そう今このエンディングで新しい話題を投下するべきじゃないと思いながら気になってて言っちゃうんですけど、あの甲さん歌歌うって言ってて、一緒に歌いたいなって思いました僕。
あ、じゃあラジオで歌います？
お、マジっすか、いいっすかそんなの。
あのパブリックドメインのこう昔の曲とか。
あーいいっすね、なんかそういう。
私ねギタリストの方と一回やったんですよラジオで。
おー、
あめちゃくちゃ緊張しましたね。
やっぱそうですよね。
ずっと練習して、あの茶摘みの歌やったんですけど。
茶摘みの歌、
そう好きだから茶摘みの歌。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、
出身とか。
うん、全然違う。
あ、そうなんですか。
うん、好きだから。あ、いいですね。ちょっと企画考えといてください。
あ、そうやりたいですね、ぜひね、は
い、ということでお別れのお時間がどんどん迫ってきております。
あっという間だ。
はい、今日はいかがでしたでしょうか。
いや、楽しみすぎて時間を忘れてあっという間にエンディングを迎えました、う
ん、エンディングでね次の話題が投下されましたもんね。
すいませんでした。
いや、いいですよ、歌はぜひとも一緒にやれることを夢見て。
はい、
はい、
あ、もういつもね喋りすぎてはみ出しちゃうんですよ、もう本当に。
いいことですよ、うん、いいことですよ。静かなラジオもあり、こういうラジオもあり。ということでゲストは俳優の、ラジオパーソナリティでもある大金すみのりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は一緒に歌います。
やった、楽しみ。
終わり。